西宮市ナンバーワンローカルラジオステーション
from 78.7 さくら FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、3月の西宮徹底解剖はお待たせいたしました。ずいぶん以前から西宮の古代が知りたいとリクエストをいただいておりました。そのリクエストにお答えして遺跡で探る西宮の3万年と題して、ゲストティーチャーに郷土資料館の館長の合田重信先生、そして学芸員の森下正樹先生と瀬尾翔太先生という3人のエキスパートをお迎えしてお届けしてまいります。ということで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
古代っていうとですね、いつからいつまでなのとかね、いろいろあるんですけど、今回はそのずっとその時代を分けて3人の先生がそれぞれ中心になって、まずはじゃあ瀬尾先生から、
はい、
どのあたりぐらいからどのあたりぐらいまでやっていただけるのかなみたいな感じなんですが、
はい、私の方はですね、はい、まず一番最初に、まあ、人の歴史がどこから始まるかというところからスタートしたいと思いますので、うん、
はい、
旧石器時代という時代から、はい、進んで話を始めます。
今日の、ね、はい、サブタイトルが狩人の時代から銅鐸の祭りの時代までということで、じゃあその狩人からいくんですか。
そうですね、
ま、
狩人から、
狩人、はい、
で、そうですね、狩人の時代ということで、はい、まあ、まずそもそも人って、ね、いつから地球上に出てきたのかっていうね、うん、すごい昔の話からちょっと始めたいと思うんですけど、
はい、
まずそもそも人っていうのは、まあ、どういった動物のことを言うかっていうところからのスタートなんですね。で、結構よく猿から進化してとかいう話もあるんですけれども、はい、じゃあ決定的にその猿と何が違うかっていうことで、まあ人類学とかでいろいろ細かい定義はあるんですが、よく考古学者がですね、表現するときに使う、まあ、一番分かりやすく、まあ、ある程度言ってる言い方としては、直立で立って二足歩行するというところが決定的に猿と違う、でそれが人であるっていうようなことをよく本とかでも書いてあります。
はい、
でじゃあそういった直立でこう二足で歩くいわゆる人類が登場したのはどれぐらい昔かっていうとですね、今から大体になってくるんですけれども700万年前という、まあ、ものすごく昔で、場所はアフリカ大陸っていうところから、はい、人が登場してくるというところが、うん、まあ、世界的に見て人間の歴史の始まりという形になります。
はいはい、
で、その後ですね、まあ、人類って一言で言ってもですね、いろんな種類の人類が今日に至るまで実はいたんですけれども、今現在地球上にいる人類っていうのは、ホモサピエンスサピエンスと呼ばれる種族、うん、一種類のみというふうになってます。
はい、
なので我々はホモサピエンスサピエンスなんだというところになっています。
北京原人とかそういうところとはちょっと区別されてるということなんですね。
はい、ということになります。
はい、
で、まあ、そこに至るまでの、まあ、ね、原人とか旧人とかいろんな人たちがいるんですけれども、うん、最初にですね、じゃあ人間が出てきてですね、まあ、我々に至るまでに、うん、一番最初に、まあ、道具を使い始めたのはいつぐらい昔かっていうと、うん、まあ、700年前に人が出てくるんですけど、さらに、時代が、どんどん過ぎていきまして、今から250万年前に、一番世界で古いと言われている石器が見つかってます。でこの石器はもう石を簡単に何箇所かこう打ち欠いて割ってですね、うんうん、鋭いこう角というか、まあ、刃の部分を作り出している、まあ、そういう石を割って簡単な刃物を作るというのが、まあ、250万年前に見つかっているということで、これが今一番世界古いという話になってきます。
は
い、じゃあその頃ね、じゃあ実際日本列島にはいつ頃人がやってきたのかっていう、これようやくちょっと日本の話、ね、
はい、
ちょっとしていきたいと思っています。はい、で日本にですね、うん、いつからやってきたかっていうと、これなかなかね諸説あると言いますか、なかなかこれ議論今されてるところなんですけども、
そうですよね、いつ頃とかね、どうやってとかっていうのはもういろんな議論出てますよね。
で今ですね、まあ、明らかに分かっている、古さでいくと、今からおよそ4万年とか3万5千年前、
うん、
って言われている、まあ、旧石器時代
の、と割と最近と言ってもいいんですかね、長い歴史の中では
、ね、はい、うん、人が登場してからはもうだいぶ最近というような形になってきます。
はい、で4万年前、はいはい、
でこの4万年前っていうのはその旧石器時代っていうのも、うん、これ世界的な時代区分の呼び方なんですけど、うん、大きく3つに分かれていまして、その最後の段階の旧石器時代になってきます。はいはい、なのでかなりその日本列島に人が来るっていうのは、まあ、旧石器時代の中でも終わりの方だということで、まあ一ね、アフリカ大陸からスタートしてこう人がいろんなところ歩いたり船で渡ったりして、ようやくたどり着いたのが4万年前かなというようなところになります。
かなり時間かかったんですね。じゃあね、
そうですね、はい、
でそれはもうそのいろんなその現実に遺跡だったりなんだかんだでこのぐらいだっていうのはもう特定されてるというか分かってるわけですか。
そうですね、まあ、いろんな科学分析使って火山灰の分析とか、はい、実際にこう石器からもおよそどれぐらい昔に割られた石器かとかが一応測定はできるということで、うん、科学的なやつをやってまして、それでまあ大体4万年とか3万5千年前っていうのが日本で見つかる石器の中でも、まあ、うん、よいっぱい出てくる中でよく分かっているということになってます。はい、
でこの頃の遺跡なんていうのは今出たりしてるんですか。
そうですね、
日本で、
はい、日本各地で行くと大体1万箇所ぐらいの、まあ、遺跡というか地点が見つかっているというふうに言われてますんで、はい、まあ、結構出てますね。うん、で少ないんですけれども、まあ、その時代のいわゆる旧石器人の人骨っていうのも、うん、日本列島で何箇所かでも見つかっているというところになってますので、はい、まあ、その段階で人がいたことはまあほぼ確実だろうというふうに今言われているというところになります。
なるほど。ただその頃って日本の国の形っていうか国土は今とはちょっと違う、
そうですね、
形だったんですよね。
はい、いわゆるこの旧石器と呼ばれる時代は皆さんも聞いたことあると思うんですけど、氷河期って呼ばれる、はい、まあ、非常に寒い、気候の、時代だったというふうに言われてまして、うん、今よりですね、まあ、寒いので、まあ海水がね一回雲になったらその後雪になっちゃうんで、はい、その陸地に雪とか氷として残っちゃうんでどんどん海水面が下がっていくんですね。
うんうん、
で、一応今言われているのが今の水面を基準にしたときにマイナス100メートル、まあ、あるいは深いところでは140メートルぐらいほど、海が低かったというふうに、言われてまして、そうなるともう今の日本の形っていうのはちょっと変わってくるというところになります。う
ん、結構じゃあつながってたとこも多かったってことですか、その当時は。
そうですね、特に例えば大きく3つに分かれるみたいでして、北海道はサハリンの方とつながって半島上に出っ張ってたというふうに言われてます。うん、で本州と北海道の間に今津軽海峡があるんですけど、あそこはまだちょっとかろうじてまだ海峡のような形で残っているだろうというふうに言われてますんで、はい、本州と北海道はちょっと離れていると、
はい、
で本州の方もですねだいぶ形が変わってまして、今瀬戸内海とか大阪湾ってありますけれども、あの辺って平均的な海底の深さって30メートルとかそれぐらいらしいんですね。うん、深いところでも100メートルぐらいなので、
はい、
今から100メートルぐらい水の海の面が低かったらもう陸地になっているということ で、
ね、
もうこの辺から四国の方まで歩いていけるような、環境にあったというふうに言われてます。
なるほどね。へえ、住んでた動物も随分いろいろ種類が当時からあったんですか。
そうみたいですね。これはもう考古学というよりか他の動物学の研究になってくるんですけれどもまず北海道の方ですね、うん、こっちの方は大陸とつながっている半島みたいになっているというところなんですが、うん、まあ、マンモスですね、マンモス像を主体とした、まあ、大きな動物とかですね、あとはオオツノシカとかヒグマとかそういったちょっと、うん、中型ぐらいの動物とかですね、うん、であとはキツネとかウサギと小型の動物とか、そういったものがこう組み合わさっている、まあ、動物の環境があったっていうふうに言われてます。でそれに対して北海道に対してですね、本州の方では、まあ、ゾウがね結構種類が違うみたいでナウマンゾウっていうゾウが、はい、まあ、中心になってくるような動物の群生をしていたっていうふうに、はい、今一応そういう動物の研究から言われているというところになります。
へー、でそういう動物たちをこう狩猟で倒したりしながら人間は 食料にしてたんですかね。
そうですね、この旧石器という時代は、うん、基本的に動物を食べるためにこう追っかけて狩りをしながら暮らしている、まあ、まさにタイトルにあるような狩人の時代ということになりますんで、うんうん、まあ、動物が移動していくと人々もそれをまあ追っかけて移動していくというような、うん、まあ、時代だったということになります。
へえ、じゃあその頃はこの西宮あたりもいっぱい動物がいて、それを追っかける狩人たちがいっぱいいたんですかね。
多分いたと思います。はい。で、そうですね、今西宮でですね、この時代のことが分かる資料っていうのは、まあ、ごく限られておりまして、はい、苦楽園六番町のところに今西宮市の史跡になってます老松古墳という古墳があるんですけれども、はい、ここを発掘調査した時に古墳がまあ崩れて中にこういろんなその外部の土とかが長い年月かけて雨風でこう流れ込んだりしてくるんですけど、その中に1個だけその今からだいたい3万年ぐらい前に作られて使われていた旧石器時代のナイフ型石器って呼ばれている、ま、ナイフ、まあ、まんまです、ナイフの形をしている刃物ですね、はい、石の刃物が出てきているというところです、うん、はい。
へえ、とっても珍しいものなんですよね。もちろん
そうなんですよ、珍しいには珍しいんですけれども、うん、まあ、列島の中でその旧石器時代っていうのを見ていくと、実は一番多く作られて使われている石器の中の種類になるということです。
うん、そうなんです
か。はい、どうも万能のナイフだったみたいで、うん、物切ったり皮剥いだり、うん、であとはですね、棒の先端にくくりつけて槍としても使うことができるということで、はい、万能な道具だったということで、まあ、多分皆さんいっぱいこの当時の人は使ってたんだろうなと思いますね。
なるほど、
はい。
じゃあその老松古墳だけじゃなくて他からもじゃあ出土してるんですか、こういったものは。
はい、そうですね、近隣の話でちょっといきますと、西宮の隣の芦屋市ですね、
はい、
これこそ苦楽園六番町に近いんですけど、うん、まあ、岩ヶ平のところでも、過去に拾われていると、同じ石器が拾われているということが分かっておりますので、うん、まあ、苦楽園ですとか、まあ、岩ヶ平のあの辺の周辺のところにですね、うん、旧石器人の、まあ、活動していた範囲があったんじゃないかなということが今想定されますね。
そうなんですか、はい。さあそしてその後どうなっていくんですか、彼らは。
はい、そうですね、旧石器時代というのは非常に寒い時代なんですよ、うん、氷河期なんですけれども、はい、これが、まあ、終わりを告げまして、今の、まあ、気候に非常に近くなってくるわけです。だんだん安定した気候になってくるんですけれども、そうなるとですね、人々の、まあ、生活がガラッと変わってきまして、うん、これ歴史的にも時代が変わってくるんですよ。で、何が起きるかというと、まあ、一つがですね、世紀の発明の一つだと思うんですが、土器が発明されます。土を焼いて固まると水に濡れても負けないということがまず分かってくるんですね、うん。で、そうするとですね、こう食べ物をですね、こう今度煮たりできるようになるんですよ。そうするとこういろんなものが食べれるようになったりとかして、どんどん人も増えてきたりとか、しますので、人々はまあ今までは動物追っかけて移動でこうキャンプしながら、してきたような生活がですね、建物を作ったりとかですね、してこうだんだん村を作ってくるようになると、
は
い、いうのがありまして、まあ、これがいわゆる縄文時代というところの始まりになってきます、うん。
なるほど。縄文時代ってどんな時代だったんですか。
そうですね、はい、縄文時代っていうのは生活の、基本的なところは旧石器の人たちと一緒で狩りが中心になってきます、はい。ただ自分らでその地面をちょっと軽く掘って、うん、半地下式の家ですね、縦穴住居とか聞いたことあると思うんですけれども、はい、ああいったものを作って、まあ、ある程度一箇所の土地を中心に拠点を作って、まあ、暮らすように、うん、なってきます。でそうするとですね、狩りだけじゃなくて森に行って木の実取ったりとか、
うんうん、
であとはね、面白いのが最近の研究で分かってきてるのが、どうも豆を自分らで育ててたとか。
そうなんですか。
みたいです。
へえ。
で豆を結構いっぱい食べてたりとかね、うん、そういったまあ生活をしているということです。でこの時代が結構長くてですね、だいたい1万年ぐらい、このまま続いていくという形になります、う
ん。へえ。この時代のそのなんか生活の痕跡みたいなのは西宮でも随分と見つかってるんですか。
はい、この縄文時代ですね、に関しましては、実はまだ発掘調査でははっきりと見つかってないというのが現状です。
はい、はい。
なのでちょっとよく分かってないところも多いんですね。で、お隣の尼崎市の方でも、はい、ほとんど見つかってなくて、で、理由としては海が今よりも海水が高くて、どんどん今の内陸の方まで海だった っていうところは結構影響として大きいのかなと思います。
あったかくなった分海面が上がって、
そうですそうです、
そっか、なるほど、住めるエリアがじゃあ限られてたってことですか。
そうですね、もっとこう山手寄りの方に、まあ、人々は多分住んでたのかなと、この阪神間ではっていうことがちょっと想像されます、はい、
なるほどね。へえ、じゃあ、まあ、西宮近辺にはそういった遺跡は今のところあんまり見つかっていないと。
そうです、だからこれから見つかる可能性っていうのはまあ十分あると思います。
じゃあそんな長い長い縄文時代の後は、
はい、縄文時代の後は、いわゆる弥生時代が始まります。
弥生時代ね、はい、はい、
で弥生時代というのは、まあ、縄文時代と何が違うかというと、うん、一番劇的に変わったのは、稲作が始まったことですね。
さっきあの豆はちょっと育ててたっておっしゃってましたけど、本格的な稲作がこの弥生時代のスタート、
はい、お米を作って食べるようになる時代っていうのが日本では弥生時代になります、はい、でこの時代、まあ、いつぐらいから始まったのかというと、これもちょっとこれだけで多分1時間ぐらい話せるんで軽く触れておきますと
なるほど、
はい、今一番古く考える考え方だと、うん、まあ、北部九州で紀元前の900年頃から稲作が始まっているというふうには言われてます、うん、で、そう考えていくと、畿内ではもうこの辺の阪神間とかも含めてどれぐらいかというと、まあ、紀元前600年前ぐらいかなという説もあります、うん、ただその他に紀元前300年頃からスタートしているという説もあるんで、なかなか難しいところではあるんですが、うん、まあ、大体それぐらいの時期ですね、紀元前600年前後ぐらいかなというふうに、ひとまず今日は考えていこうかなと思います
はい、わかりました。でやっぱり稲作が始まったことでやっぱ生活ガラッと変わったりするんですかね、
みたいですね、はい、というのも今までその縄文時代っていうのは、まあ、村発掘してもですね、そんなにたくさんの住居が出てくるわけじゃなくてですね、本当に何でしょう、血縁者だけでちょっとしたグループを作っている程度なんですけれども、今度ですね、お米作り始めると、まあ、田んぼを作っていかなきゃいけないんですよ、そうなると今みたいに機械があるわけじゃないので全部人力でやっていきますんで、一つの家族単位だととてもじゃないけどたくさんの畑って運営できなくなってくるので、そのいろんな家族単位でこういっぱいね、集まってきて、まあ、今までよりも大きな、まあ、イメージ的には本当に村というような形のものが作られてくるっていうことになっていきます。それでどんどん大きくなってて、最終的にはまあ国になるなんていうふうに言われてたりもするんですけれども、うん、はい、
そっか、じゃあ社会生活の割とこう芽生えというか、
そう
ですね、このあたりからっていうところなんですかね、
はい、
へえ、道具とかなんかいろんなものも随分この時代は発展してったんですか。
そうですね、この時代はさらにそうです、道具もいろいろ変わってきまして、うん、縄文時代までは、使ってた道具の素材としては、石があります、
はい、
で土器だから土があります、うん、であとは木とか動物の骨なんていうものが使ってたんですけれども、弥生時代になると大陸から人がやってきますんで、いろんなその先進的な分道具が中国大陸から入ってくるんですね、うん、
はい、
その中の一番やっぱり、衝撃的なものはやっぱり金属器かな、金属ですね、で青銅とか鉄ですね、
はい
はい、そういったものが入ってくるっていうのが弥生時代を語る上では欠かせないポイントの一つだと私は思ってます。
なるほど、金属器の登場、
はい、
でもこれは便利だったでしょうね、好きな形のものが作れたりとかね、今まであるものをこう加工して利用してただけなのに、このだからその金属器の登場っていうのはものすごく文化的にも意味があるじゃないんですか。
そうですね、金属器ってそもそも刃物としてまずね、長い期間使えるということで、まあ、石器よりもその長期期間使うことには優れてたりとかもしますね、うん、ただですね、実はそんなに簡単に自分らで作れるかっていうとね、なかなかそうもいかなかったみたい で、
うん、
でそんな中でですね、青銅と呼ばれる、まあ10円玉と同じ金属ですけれども、そちらの方は弥生人いろんなものをどんどん弥生風に作っていくわけでして、
はい、
その中でですね、特に、まあ、日本列島を代表するようなもののがいくつかあるんですけど、
うん、
それがですね、一つは銅鐸って聞いたことありますかね。
はい、はい、あります、
うん、ベルみたいなやつ、大きな、
ね、
はい、釣り鐘ですね、
はい、
っていうのが一つとかですね、あとはいろんな武器を作ります、
はい、
武器ですね、ただ剣ですとか、
うん、
矛ですとか、
うん、
あとあまり聞きなじみないかもしれませんけど、蚊という、まあ、中国大陸に、まあ、起源を持つ、はい、 武器があるんですよ、うん、はい、でそういったものを作っていくんですね。ただこれを、うん、全部武器として使ってたのではなくて、青銅ってね、出来立てて金ピカなんですよ。金ピカしてるんですね、はい、っていうこともあってですね、どんどんこう歯が生くらになったりとか、無駄に大きくしたりとか、していきまして、あのどうもお祭り儀式の道具としてあの作っていくようになっていくということ
です。あ、そうなんですか。でもまあそういうね、道具ができたら戦いも増えたりね、いろんなことも起こってくるんでしょうしね、生活も変わっていったわけですか。
そうですね。でやっぱり人が増えて、で、うん、畑水田を経営するので、はい、水の権利とか土地の権利とかでどうも揉めたんじゃないかというふうに言われてまして、うん、で弥生時代の終わり頃のことを中国の歴史書に少し書かれてまして、
はい、
でそこを見てるとやっぱりあのどうも日本列島に住んでる人たちは戦ってた、うん、ようなことを書いてあるんですね、うん、和国大乱なんていうふうに言われたりもするんですけれども、
う
ん、で、戦いがこうわちゃわちゃと行われている中で、うん、それがどうも 7,80 年戦いの時代が続いたっていうふうに書かれてまして、
うん、
でそれをですね、まあ、落ち着かせたのが、皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、卑弥呼という、まあ、女性の女王ですね、はいはい、が出てきて収まったっていうことが、まあ、三国志っていうあの歴史書に書かれているというところになります、はい
はいね、どこにいたんだとかね、いろいろとこれもまた、ね、謎の部分っていうのがまだまだあるんですよね。
そうですね、卑弥呼に関してはもうこの 書物にしか名前が出てこないので、
はい、
謎だらけですね。
本当に実在したのかとかね、はい、いろんな、でもちょっとそれは歴史のロマンの部分でもあるわけですけれども、さてこの頃っていうのは西宮にそのなんかいろいろ遺跡だったりとかっていう確かなものとして残っているものはあるんですか。
はい、そうですね、でこの時代になってくると西宮市もいろんなところに人々の痕跡遺跡が見つかってきますんで、それちょっと紹介を少しさせてもらおうかと思います、
はい、
でまず村の話を少ししていこうと思うんですけれども、うん、まあ、弥生時代は大きく、まあ、3段階で考えてまして、前期中期後期3段階があると思ってください、
はい、
でまず最初に、まあ、人々が水田を始めた頃っていうのがあるんですね、それがどの辺にあるかといいますと、例えば北口町遺跡っていう遺跡があって、まあ、西宮北口のところですね。であとはその近くの高木西町遺跡ですとか、甲府園遺跡って甲府園のところにあったりしますので、
はい、
まあ、西宮北口周辺でどうも最初の弥生人の活動の痕跡っていうのが発掘調査で見えてきてます、
はい
はい、でその後の段階でですね、弥生時代の3段階中の2番目の段階になります、はい、でこの時代になるとですね、まあ、一番弥生時代のピークだと思っていただいたらいいんですけれども、市内ではですね、仁川の方にどうも村が見えるようになってきます、
はい、
遺跡の名前でいうと仁川高台遺跡とか仁川五箇山遺跡というところで、ちょっと高台の方に村を作る傾向っていうのが実は近畿圏では結構広く見られるというところがあります、
はい、
でどうしてその高台に住むかっていうのはまたちょっと議論が複雑なので今回は置いとこうと思うんですけど、う
ん、はい、
ちょっと何か理由があって、
この
関西の弥生人はちょっと高台の方に一回住まいを移しているということが分かります。芦屋でも同じことが分かってますんで、
そうなんですか、はい、
で最後の段階ですね、まあ、俗に卑弥呼の時代なんて言われたりする時代でもあるんですけれども、うん、これがどの辺にあるかというと、さっきも紹介したちょっと高台にあるという仁川五箇山遺跡とかですね、はい、あとは今の西田公園のところにあった越水山遺跡という遺跡、うん、でここで建物が見つかってますんで、うん、まあ、弥生時代の3段階目のところの、まあ村があったのかなと思ってます、
はい
はい、でその後他に出てくるのが西宮神社の、周辺の遺跡で西宮神社社頭遺跡っていうところがあるんですけど、
はい、
そこでも弥生時代の終わり頃で古墳時代の始まり頃の、うん、土器っていうのも見つかってたりとか、はい、してますね、はい、
ということは割とまた広範囲にちょっと下の方にも降りてきたり、
そうですね、
はい
はい、降りてきてるんですね。
でもなんか山の方にもまだまだ
まだまだちょっと残ってる人は残ってる、それがどういった意味があるのかはちょっとまだはっきりとは分かってないんですけれども、
うん、
まあ、何かそういう住環境を変えるような変化っていうのはあったんだとは思ってます、
はい、それはこの時代を代表するそういったいろいろなその道具が出土するということで、あ、ここにそういう何 なんか痕跡があるなってことが分かるわけですよね。
そういうことですね。で、あとですね、もう一個紹介しておきたいのが村以外の話です。はい、これが結構大事でして、はい、弥生時代その青銅と呼ばれる、まあ、金属を使って、まあ、いろんな儀礼の道具を作っていくんですけれども、うん、西宮市でも、まあ、2つ見つかってまして、うん、1つがですね、都東ですね。はい、都東の、地域で銅鐸っていうベルですね、
ベル、
はいはい、あれが埋まってたっていうのが井戸を作っている時に見つかったっていうのが一つあります。うん、でもう一つがですね、まあ、西宮のシンボルと言ってもいいんでしょうかね、兜山ありますよね。はい、あれの山頂でですね、弥生時代の武器の形をした儀礼の道具で銅花というものがあるんですけれども、それが一本埋まってたのが見つかっているということで、うんうん、まあ、弥生人も兜山をちょっと特別な山として見てたのかななんていうことをこういうのが見るとちょっと思ってしまうところです。
それはわざわざそこに埋めに行ったということになるん
ですか？そうですね、そうだと思いますね。はい、
はあ、なるほどね。まあ、いろんな生活がこの西宮でもあったということなんですが、さあ、そんな弥生時代の次というと、
はい、次は古墳時代になってきますね。
なるほど。はい、ということで、大体この古墳時代ぐらいまでが先生の、瀬尾先生の担当ということですか？
はい、そうなりますね。はい、
古墳時代っていうのはなんか特になんか有名なというか、なんかあるんですかね、特徴というか。
特徴といいますとですね、まあ、古墳っていう、まあ、いわゆる皆さんご存知 の前方後円墳という鍵穴の古墳がありますよね。まあ、ああいうのがいっぱい作られ始める時代でというところになってきます。うん、で、じゃあそれが、まあ、どういう出来事があったんかっていうのは、これは、まあ、いろいろ諸説あるんですけれども、まあ、その一つでよく言われているのが、まあ、卑弥呼、弥生時代の戦いを収めた女王ですね、が、卑弥呼が亡くなった時に大きなお墓を作ったという記述が、うん、魏志倭人伝に出てくるので、それがいわゆるその古墳なんじゃないかというふうな説がありますので、まあ、その辺が一つ時代の切り替わりかなと思います。
なるほど。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、弥生時代の、儀礼の道具、青銅の道具ですね、の中で武器の形をしている銅花というものがあるんですが、はい、それが見つかった場所はどこでしょうか？
はい、今も皆さんのね、はい、おなじみの場所ですよね。
はい、
はいはい、来週、再来週のお答えと合わせて3つのお答えをお寄せください。よろしくお願いいたします。さて、今日は狩人の時代から銅鐸の祭りの時代までということで、まあ、旧石器時代から、まあ、弥生時代、古墳時代にちょっと入るところぐらいまでを教えていただいたんですけど、ものすごいもう長い 時代ですよね、ここ、
はい、3万年をこう、はい、30分ぐらい
すごいな。ということで、来週は古墳時代から飛鳥時代ということで、またご期待いただきたいと思います。今日のゲストティーチャーは郷土資料館学芸員の瀬尾翔太先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。